イカタイ、オツタヌ、コマツカズヒロコロ、アイヌオルシ、プリオルシペ、デルヤネ、クワイアナ、ビラトリ教立、春子小学校、エサパネク、コマツカズヒロ、アリクレヘアン、パイカランは、エチオピタ、エチビワン家のエチオカイア、お久しぶりです。次は、コマツカズヒロのアイヌ文化にまつわる小話の時間です。私は、春骨小学校校長の小松と申します。よろしくお願いします。春ですね。皆さんお元気でいらっしゃいましたか？今日、私の学校に白鳥がやってきました。さて、今日は、私の小学校周辺のアイヌ語校章文芸のお話をしたいと思います。この冬、私が勤める学校の周辺のアイヌ語校章文芸の記録はどれくらいあるものなのかなと疑問に思いまして、博物館の方に聞いてみたんですが、具体的にどれだけあるかがどうもわからないんです。それで、冬休みに、調べてみました。私の小学校から半径5キロ圏内で、一覧を作ってまとめてみたのですが、結構な量の記録が残っていることがわかりました。一覧表を見ると、50人近くの人たちの記録があることがわかりました。そして、記録されている校章文芸は200くらい。その中でも、アイヌ語テキストで残っているものはおよそ150くらいあるでしょうか。また、そのうちの中で、音声資料が残っているものは60くらいあるようです。今日はその中から2、3の伝承者のお話をしようと思います。私の学校では今年で開校120年を迎えましたが、その頃から記録が残されてきています。今から110年ほど前、東京上野で開かれた博覧会で、春骨の鍋沢コポアヌさんという方と、東京大学の研究者の金田一京介先生が出会った頃から始まっています。その時に盲目の湯からの名人の鍋沢ワカルパさんの話になったそうで、金田一先生はそのワカルパさんに春骨から東京に来てもらって、3ヶ月間で2万行に及ぶアイヌ語ノートに出力したと言われています。ワカルパさんは多くのものを残しましたが、残したものの中で、長大な英雄叙事詩、クツネシリカ、イタドリマルの曲という湯からが最も有名です。クツネシリカとは、主人公である英雄ポイアウンペの刀の名前のことです。英雄叙事詩といえば、これはギリシャの盲目の詩人、ホメロスが有名ですが、金田一先生は、ワカルパさんのことをアイヌのホメロスと称していました。金田一京介先生は、鍋沢ワカルパさんとの出会いから、アイヌ語の学術研究が深まり、広まっていったと言っても過言ではないと思います。それからもう一人、春骨出身の有名な方で、鍋沢元安暦さんという方がいます。この方は、アイヌ叙事詩、アイヌの騎士などの本を残されました。アイヌの叙事詩の中にも、鍋沢元安暦さんの英雄叙事詩、クツネシリカが収録されています。私は、英雄叙事詩、クツネシリカをかじっただけで全部読んだことがないので、いつかゆっくり読み比べてみたいなと思っているところです。さて、この他にも多くのアイヌ語校章文芸が 残されています。まあ、これだけたくさんの記録が残されていれば、小学校の総合的な学習の時間にいろんな形で読み比べができて面白いのではないかな。また、語り部の伝承活動の中でもいろいろなバージョンを読み比べて、いろいろアレンジして語れると面白いのではないかな、と思っているところです。さてさて、アイヌ文化が息づく、平戸地方にあっても、英語以上にアイヌ語はまだまだ敷居が高い感じがします。私は、子供たちに地元の伝統文化、言語文化に触れる機会を作れたらいいなと思っています。まあ、公の場でですね、アイヌ語を一言でも入れられたらなと思っているところでもあります。ということで、タントアナパクノカクイエ、パセノコイアイレケで、最後までお聞きいただきまして、ありがとうございます。シネチュシカマレの、カンナスイ、FM ピパシオッタ、ウヌカラアンの、来月もまた、FM ピパシでお会いしましょう。